大好きが天才オウム第827回をお届けいたします。今回のテーマは自分は凡庸だと認めるとです。よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。凡庸であるかっていうことですね。で、自分で自分のことを見たときにすごく凡庸であるか優れているかっていうことなんですよね。で、実は自分、人間ってどっかで自分はすごく優れてるんじゃないかとか、なんていうか繊細なんじゃないかなとか、どっかで持ってるんですよ。で、私もそういうとこはありますよね。だけど、実は凡庸なんですね。少なくとも私は凡庸で、よく考えてみたら極めて凡庸な人間なんですよね。凡庸どころか、無能の極みと言っていいくらい、何もできないんですよね。これってすごく大事なことだなって思うんですね。生徒を教えたり、それから保護者の方との話したりして、このことはすごく大事だなって思うんですよね。で、みんなどっかで自分はもう凡庸だなと思っているんだけれど、でもなかなかそこまで思い切れないんですよ。よくある話ですね。これは本当によくある話なんですけど、お子さんのね、スケジュールを見ると、特に小学校の低学年とかっていうのはあんまり勉強がハードじゃありませんでしょ。そうすると、お稽古事とかすごくあるんですね。それこそすごいのは、もう、プールやって何やって、バレエをやって、で、勉強をやってとかですね、次の日は絵を習って、毎日も全ての予定がもうびっちり埋まっていて、それで、なんで勉強できないんだとかって言われているわけですね。で、それはもう土台無理なのにもかかわらずですね、特殊部隊のですね、訓練ですね、びっちり予定が入っていて、で、しかもそれが、それぞれがエネルギー使うことでしょう。で、かつ、それで家帰ってきて勉強できないって言って怒られてるわけですね。それなんで怒るかなっていうことなんですよね。で、多分親が自分の凡庸さを受け入れるのが嫌なので、子供にそれをそうじゃないというところを投影するのか、つまりその子供にそれを証明させようとするのか、それはもう心理分析の方々に任せるとしても、やはりすごく非現実的なんですね。だけどその保護者の方自身もやはり自分の中にそういうことを課しているんですよね。で、私なんかはやはりそういうのをお話しして、そういうのを姿を見ると、自分が凡庸なこと、あるいは自分がもっと言えばですよ、大変ながら無能であることを受け入れてしまえばいいんじゃないかなって思うんですよね。こういう事例もありますね。これもよくあるんですね。うちに来る方って医学部進学を希望される方も多いんですよね。で、その時に2パターンあって、もうしゃにむにやりきっちゃう人もいるんですよ。ご存じの通り、医学部ってすごく難しくて、で、多分今年はもっと難しくなると思うんですよ。で、この30年間でどれだけ難しくなったかなと思うんですけど、ものすごく難しくなって、で、今年はさらにまた難しいと思うんですね。だから今年はもうセンター試験はなくなりましたけど、センター試験だったらばもう9割、まずその9割を超えるっていうのが当たり前。9割どころか、95% を超えて、やっと受験資格があるぐらいの感じですね。だから、もうすべての科目において間違いっていうのが、1個か2個ぐらいしか許されないような、そういう試験になってしまいました。で、そこからさらにっていうことですよね。ですね、すごく難しいんですね。だから、当然勉強量もすごくいるんですよ。で、その勉強量は、そうですか、じゃあやりますって言ってやりきっちゃう人もいるんですよ。確かにいるんですね。もう馬車馬の思いにやりきっちゃう人もいるんです。だけど、実はやれない人がいるんですね。で、やれないっていう場合、決して成績も全然悪くないし、確かにやればという過程では可能性はあるっていう方ですよね。あるいはもう全然可能性ないっていう人ももちろんいるんだけれども、全然可能性のないっていうのは、これもまた万能感の表れなんで、あまり言っちゃいけないんでしょうけれども、その決めつけはね、いけないんだけれども、でも本人もなんか全然諦めてしまってるみたいな人もいますね。確かにだいたいこの3つのタイプにいますね。ですが、しゃみにやりきっちゃう人以外は、やっぱりある種のなんか自分がどっかでできるなって、やはり思ってるんですよ。ダメだと思いつつも、やっぱり自分はやれるんじゃ、親は医者だから自分もなれるんじゃないかとかね。どっかでそういうとこあるんですよね。ですんで、医学部は無理だけど東大は行けるんじゃないかとかね。どっかそんな風に思ってるんですよ。でも本当はね、東大だと到底無理なんですよ。東大や東工大とかね、旧帝大とか無理なんですよ。だってそんな入試って甘いもんじゃないから、無理なんですね。その程度で入れるならみんな苦労しないんですよね。だけど、やっぱり自分はどっかそうだと思ってるんですよ。 医学部はダメだけど東大はいけるんじゃないかなとかね、東大は無理だけど東工大ならいけるんじゃないかとかね、どっか思ってんですね。それはやはり自分の中に何かこうできるんじゃないかなとか、自分は凡庸じゃない、なんか天才じゃないかなとかっていうところがあるんですよね。でもそれやはりダメで、やはり結果は出せないんですよ。そのダメだっていう意味はね、結果は出せないんですよ。やっぱり自分は本当に無能なんだなと、全然できないんだなとかっていうことですよね。でそれがなんていうかな、あるければいいっていうんですかね。やはり何でもそうなんですね。でだから自分は全然無能だからできないから、じゃあできない人なんだなっていうところから、じゃあどうするかっていうところが始まる、ある種その人生の出発に足がかりをつかめるような気がするんですね。だから人を見ていて、でそこまでに行くのがすごく大変だなって思うんですよ。だから根本的に言うとね、大体本気でやって大学受験っていうのは最低でも3年かかるんですね。結果を出すには3年かかるんですよ。そんなかかるのと思ってる人もいるかもしれませんが、いわゆる皆さんが思い描くような大学に入るような人っていうのは、とにかく最低でも3年はいるんですよ。これ本当に最低ね。最低3年いるんですね。ですから、要はその3年いるっていうのは、つまりそこに気持ちが行ってから3年かかるっていう感じですよね。だからそこまでに行かない人、気持ちがね、自分はもうダメなんだなと。本当に凡庸なんだなと思って、じゃあどうするかって思った人が、やっと出発点に立って、そこから3年かかるっていう感じですよね。だからそのくらいのもんなんです。だから若い時に逆にそういうことを経験するってすごく良くて、それがだから入学受験の大きなメリットの一つかなとも思うんですよね。これをだから避けてしまうと、自分がいかに凡庸であるかっていうことを知るっていうことが遅くなればなるほど、人生ってやはり辛いんじゃないかと思うんですよ。で逆に自分は本当に凡庸でダメだなと、本当にダメな人間なんだなっていうことが知り得ることって、あるいは受け入れること、認めることっていうのが、やはり早ければ早いほど確かに人生はいいんじゃないかと思うんですよ。これ難しいんですよ、実はね。難しいんだけど、でも自分がいかに凡庸か、自分がいかにダメな人間かと、要はその、漫画に出てくるような、そういうヒーローでも、テレビドラマに出て、テレビに出てくるような、ね、ヒーローでも何でもなく、本当に凡庸どころか無能な、無能かつ無力な人間だっていうことですね。じゃあどうするかっていうことなんです。そうすると、なんとなくアイデアとか力が湧いてくるっていうのが人間なんじゃないかなと思うんですね。それまでは極めて無駄なことばかりでしますよね。だからエネルギーが集中しないんですよ。だからいつも申し上げた通り、その選択と集中って機能するのは、実は前提条件があって、自分が無能だとか、自分がとことん凡庸だとか、とことん無力だとか、無能であるかっていうことが分かった人が、実は機能さえし得るものなんだと思うんですよね。例えばアインシュタインとかね、ハイゼンベルグって人が、とか、あるいは、いや、何を話そうかっていうとね、ハイゼンベルグっていう人は、彼の自伝によると、ですよ、音楽家になるか、それとも物理学者になるか、すごく迷ったそうですね。で、物理学を取ったっていうそうなんですが、アインシュタインもすごく音楽お上手だったんですよね。あと、これはもう読んだだけで、直接ご本人様に聞いたわけじゃないんですが、弘中英介先生も、毎日その高校の音楽室でピアノを弾いてたそうですよね。随分その進路を迷われたそうです。ですからそういう人もいるのですが、当然多くの人は、つまり私はそうなんですが、多くの人って大変失礼かもしれませんが、私は全くそんなことはないので、もう本当に数学をやるだけですよね。数学をやるだけといっても、まあ、大したことはできやしなくて、本当に私の共同研究者だった方がですね、よくおっしゃってて、その先生はすごいなと思ったのは、3人で研究してたんですね。で、3人で研究していて、で、ある論文が仕上がったんですよ。そしたら、一人の方がですね、じゃあまあ温泉でも行こうかっていう話になって、これも我々にとっては極めて珍しいことなんですけど、その一本論文が仕上がったぐらいで、その温泉行くなんてなんだという話なんですけど、まあその先生はそういうことを提案されて、まあ行ったんですね。当時先生はまあ60近かったんですけど、温泉行ったのはもう生涯初めてだっておっしゃってましたね。生涯初めてだっておっしゃってました。だからそれだけだから数学に捧げてるんですよね。それだけ捧げてらっしゃるんですよ。で、それを聞いて私も驚愕したんですが、私も旅行とかほとんどしたことないんですが、しかしさすがにその先生ほどではなかったですね。まあそういうもんですね。でも私から見ればその方はもう、まあ、もう天才だと言っていいと思います。つまりそういうもんです。何が言いたいかっていうと、それだけ捧げるわけですよ。 でその先生がいつも、まあ、何言ってたかとおっしゃったかというと、私の仕事っていうのはもう本当に偉大な方の落ち葉拾いをねしてるだけなんですようなことをおっしゃって、まあ、とんでもない話なんですよ。とんでもない話ですが、心からそうおっしゃるんですね。心の底からそれをおっしゃっていて、でもうよくおっしゃってたのは、少年の頃ですね、アインシュタインに憧れたんですね、だそうです、その先生は。でその時に、まあ、本当にそういう世界を少しでも勉強できればよくいいと思ってこの道入ったっていうんですね。まあそういうもんですよね。で私も、ああ本当にそうだなと思いました。大したことできるわけじゃないんですよ。できるわけじゃないんだけど、やはりこういう偉大な人々の論文を読んだりね、本を読んだり、まあ、それについて少し考えることができたら、それは幸せだなと思うんですね。だからまあその程度のものなので、だから本当になんていうか捨てなきゃいけないわけですよ。だからいつもここでですね、選択肢集中ってことを申し上げるんですが、要は選択肢集中っていうのは逆に言うと、何でもできちゃうような人っていうのは必要ないんですよね。必要ないんですよ本当に。でも自分がもう何もできないし本当にできない人だなって思っていたら、それはもう逆に言えばですよ、捨てて集中するしかないでしょ。何かこう自由になろうと思ったらね。つまりその捨てるってことが不自由じゃなくて、要は自由への道なんですよね。支配されないためには、人に支配されないためには、いろんな意味ですよ、支配されないためには、要は集中していくしかないんですよっていうのが凡庸な人の戦略戦術なんですね。だからよくお話するんですよね、そのご両親様にもね、お話しするときに、だからうちの塾っていうのはそういう意味ではとことん凡庸な人向けの塾ですよってことです。だから、まあ、生徒にも部活なんかやってるなって言うし、勉強以外何やってんだっていう話もするしね。それはもうそういう意味ではその凡庸な人の向けなんですよ。だから凡庸な人がね、いろんなエネルギーを分散させたら、それこそ何もできないで少しずつ人の支配に一生を送るだけになってしまうんですよね。だからそこのだから重大さですよね。その自分がだからその支配されてしまうんですよね。だからこそその選択と集中っていうのは大事だし、だからその前提として自分がいかに無能かってことは、だからもちろんその無能じゃない人はいると思うので、だからそれをやればいいんですね。やればいいんです。ただまあ岡清って言えば、もうそれこそそのなんていうか歴史に名を残す大天才ですが、岡先生がどれだけその数学というものに真剣に取り組まれたかっていうか、他を捨ててね、それこそ大学の地位すら捨ててしまって研究したわけですよ。だから今それできる人いるかっていうことですね。大学すらも辞めてしまって研究したわけですよ。それはもうだから、そういうそれ以外の大学の多分雑務がですね、障害だと思ったんでしょうね。それだけだから集中して、まあ、歴史に残るような、歴史に残るというかその程度の表現の表せないくらい偉大な業績を残されたわけでしょ。だからまあそうなんです。岡先生ですらそうなんですからね。そう思います。まあ私がそう思うことなんですね。だから凡庸であることを認めるということは実はすごく大事なことなんだなということ。だから逆に言えばですよ、凡庸であることを認めればそれだけ力が出てくるんですよね。あるいは正しい道が出てくるということなわけです。何かご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。
第827回の今回は、自分は凡庸だと認めるとというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。